もしもし。
はい、よろしくお願いします。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
30代後半です。
30代後半。今お一人ですか？結婚してますか？
一人です。
離婚して一人じゃなくてずっと一人？
はい、そうです。
はい、わかりました。それではどんな相談ですか？
3ヶ月ほど前から、一緒に働いている同僚との仕事のスタンスが合わないことで悩んでいるんですけれども。
同僚との仕事のスタンスがわからないっていうのは何か具体的なこと？
一緒に働いている同僚が、
はい、
例えば会社の休憩時間を取らないで仕事をするであるとか、
はい、
有給を申請して有給を取ると言っていた日であっても会社に来て仕事をしているとか、
はい、
ちょっとそういった長時間労働することを多分個人としてはいいと思っている人のようで、
はい、
今私が働いている部署が管理者の方と私とその同僚2人だけの部署なので、
はい、
現場で働いているのが私とその同僚2人だけになるので、
はい、
まあ、ちょっとそういった一緒に働いていてその長時間働くのをいいとしている同僚の、はい、働き方に巻き込まれるというか影響を受けるようなこともあって、
はい、
結構しんどくてどういうふうに同僚と付き合っていったらいいのかなというのを悩んでいます。まあ、
なるほどね。そういう意味で仕事のスタンスが合わないということですね、はい、それでこの方は結婚してんの？
いえ、していらっしゃらないです。
していないですか？
はい。
あなた自身が30代という言い方ですけれども、
はい、相手の方も30代です。
30代。
はい。
男性女性ど
っち？あ、女性です。
女性ですか。で、おそらく同僚としては会社に有給休暇を出しながら会社に働きに来ていると、
はい、
まあ、いうようなことっていうのは別に会社が好きで会社のために働いてるわけではないんでしょうね。
というと？
要するに有給なのに会社に働きに来るというような人の中に、
はい、
本当はいけないんですけれども、
はい、
契約違反ですからね、有給取らなきゃいけないようになっているんだけども、はい、そうでないとするとこの人何かものすごい怒りを持ってますよね。
それは仕事とか周りの人に対してっていうことですかね？
仕事そのものではなくて、なんか周りの人誰だか分かりませんけれども、現実に今周りにいる上司の人である場合もあれば、小さい頃に接していた人で今現実に接していた人ではないけれども、
はい、
何らかの形でものすごい怒りのある人だと思うんですけれども、あなたが例えばそういう解釈をしたときに、
はい、
あ、そういえばなんかあの人隠された怒りを持ってるなっていう感じっていうのは持つことはあります？
確かに私が直接何か攻撃的なことを言われるとかっていうことはないんですけれども、
はい、
他のチームの人であったりとか、
はい、
以前同じチームだった人のことを、なんですかね、仕事ができないっていう評価を私に対して伝えてくるっていうようなことは何度かあります。
まさにこのタイプの一つの非常に典型的な例なんですよね。
は
い、ものすごい怒りがあって、人間の怒りの間接的な表現の仕方はいくつかあるんですけれども、一つは復讐的な表現の仕方って言って、
はい、
猛烈に働くって、おそらく世の中で最も猛烈に働いてる人っていうのが最も復讐的な人なんですよ。要するに怒りを直接表現できないんです、
はい、
だから仕事を通して間接的に自分の怒りを表現してるんですけれども、ですからあなたの今の話を聞くと周りの人に対して非常に批判的だし、
はい、
常に攻撃的なことを言ってるとすれば、
はい、
なんか性格として非常に人と対立しちゃうタイプでしょうね。
あ、なるほど。今私自身が攻撃的なことをされたり言われたりということはないんですが、
あ、目の前の人に対してはできないです。
あ、
つまり目の前の人に攻撃的になれないから 仕事を通して自分の復讐心を表現しているわけですから、
はい、
目の前の人は今攻撃的じゃないんですよ、
はい、
だけど目の前のその攻撃的な人と心が触れ合うってことはないですけどね、うん、人と親しくなるってことはあんまりできない人だと思うんですけど、そこら辺はどうですか？
まあ確かにあんまり特定の仲がいい人の話であるとかっていうのをその方からあまり聞いたことはなくて、
うん、
まだ同じところで仕事をし始めてから3ヶ月ぐらいなんですけれども、まあ、今後どういうふうに接していったり、どういうところに気をつけて接していくのがいいのかなというのをずっと悩んでいて、
今直接対立してるわけではないんですね。
はい、ではないです。
だけど本当に一つの仕事を一緒にしなければならないってことは多いんですか？
そんなにはないんですけども、これから多分そういう機会が増えてくるようなところがありまして、
ね、
まあ、合わせないとやはりこうトラブルになってしまうのか、私自身の方にもそういう攻撃的なことを言われたりであるとかっていうのが起こるのかとかっていうところは不安ではあります。
ちょっと短い話ですから判断しにくいですけど、直接あなたに攻撃的になるということはないと思いますね、
はい、
ただとにかく周囲に対して批判的になる、それから物事の見方が非常に攻撃的である、
はい、
だからこの人とうまくやるっていうのは、
はい、
あなた自身の方がこの人はものすごい怒りを持っていて、その怒りの表現の仕方が分からなくて、
はい、
今はそれを猛烈に仕事をするっていう形で表現してると、
はい、
いうふうにあなたの側が理解して相手が変わることを求めても無理だと思いますよ。
わかりました。
そうすると僕は話をしたそういうタイプの人間だということで会社の人には怒られるけど、あんまり深入りしないことですね。
わかりました。
っていうのは、
はい、
親しくはなれないですよ。
はい、なるほど。
怒りが抑えて隠しているわけですから、
はい、
それで会社の仕事は猛烈にありますから、であなたに対しては攻撃的にはならないけれども、
はい、
心の中ではあなたに対して攻撃的になることは多いと思いますよ。
ああ、なるほど。
で、
はい、
今日はですね、弁護士の塩谷隆之先生がスタジオにいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは。
あ、こんにちは、
はい、今お話を伺っていてね、私が働いている世界にはそういう人がたくさんいるんでね、
はい、
加藤先生のような見方もあるし、まあ、単純にこう仕事が好きでっていう人もいるんでね、何かに対して恨みとか怒りを持っているのかどうかっていうのはちょっと私はよくわからないところなんですけれども、
はい、
まあ、少なくともその、まあ、仮に何らかのその怒りとかを持っていたとしても、あなたに対してぶつけてくることはないんですよね。
はい、そうですね。
ないんですよね。
はい。
で、ちょっと気になったのは、あなた方の上司、管理者、
はい、
この方は、それをどのように見てるんですか？
やはりさすがにその有給を申請してきて出社しているとかっていうことに関しては、もちろんその来た段階でっていうんですかね、
はい、
口頭での注意であるとか、
うん、
打ち合わせでの指摘みたいなこともしてはいるんですけれども、
はい、
本人はあまりそれをこうなんていうんですかね、重く、まあ、受け止めてないっていうような印象ではいます。
うーん、逆にその管理者の方がね、
はい、
あなたとその同僚と比べてね、彼女はすごくバリバリやってんのにそれと比較してどうなのみたいな、そういう見方をしてるってことはないですか？
そういうふうな見方を私に対してしてるっていうふうには、まあ、今のところ私の方にはそういうふうには言われたりとか、あとは、まあ、やってる仕事が今完全に同じ仕事をやっているということでもないので、
うん、
そこに対してどちらかが過剰になってしまっているのではないかみたいなことはないというのは理解はしてくれているみたいなんですけれども、
はい、なるほどね。
休日申請した上で出てくることについても、会社としてはやはり良くはないということで注意はするんですが、うん、まあ、やはりどうしてもその本人がそこを重く受け止めてなくて来てしまうっていう状態が続いています、うん、で、まあ、ちょっと先ほどもお話しさせていただいた通り、これから先一緒に仕事をしてたりとかってした時に、まあ、ちょっとどういうふうに接していくのがいいか、また今おっしゃっていただいたように管理者に当たる人とかに対しても、まあ、例えば、まあ、じゃあそのスタイルに私が合わせなければ私が働いてないとかサボってるみたいな風に見えるのはすごく不本意だなって思って不安に思っているっていう状態でした、
うん、いや、もしね、あなたがそう感じているんだとするとね、その管理者の方にちょっと問題があるなと思ったんですけれども、
はい、
まあ、今のところそういうわけではなさそうだということですよね。
今のところはそうではないですね、う
ん、まあ、一応ね、まあ、管理者の方は分かっているのかもしれませんけれども、労働基準法でね、8時間以上働く場合には必ず1時間休憩を取らせなければいけないと、
はい、
それは、まあ、使用者側の義務としてね、本人が取りたくないと言っても休憩を取らせなければいけないというふうになっていますし、はい、それから、まあ、2019年の4月からかな、有給休暇も労働者の権利じゃなくて使用者側がその取得させなければいけないというふうになっているのでね、
はい、
だから有給休暇を取得させないとか、あるいは有給休暇にしているにもかかわらず会社に出てきて働いているということを分かっていながら放置をするということになればね、労働基準法違反になるんで、もし管理者の方がね、黙認しているようであれば、
はい、
そこは何かの機会にね、いろいろちょっと問題があるんじゃないですかと、はい、ということは管理者の人に相談をしてみてもいいかもしれないですよね。
わかりました。
はい、法律的には多分そんなところなのかなと思うんですよ。
あ、はい、
ただ、まあ、今お話伺っている限りでは、あなたはなんかこう自分でプレッシャーを感じちゃってるだけで、
はい、
管理者からも何かその同じように働けというふうに言われてるわけでもないし、
はい、
その同僚の女性からも変にこうライバル意識を煽るようなそういう態度とかっていうのはないわけですよね。
そうですね、う
ん、
はい、
だから、まあ、あなたはそれをあまり気にしないで、あなたはあなたがやるべきことをきちんとやっていけばそれでいいわけで、
はい、
彼女がどういう理由でね、その仕事を一生懸命やってるかっていうのはわからないです、まあ、
はい、
何かのこの怒りをぶつけているっていう見方もあるでしょうし、単にね、その仕事が終わらないとね、どうしても気が済まないというんで遅くまで残ったり、これ期限までに仕上げられないかなっていうんで不安になって休みの日も出てきたりっていう、それだけのことなのかもしれないし、
あ、はい、
ね、それは動機が何なのかわからないけれども、それは彼女の働き方であって、あなたがそれに合わせる必要もないし、
はい、
あなたはあなたの仕事をきちんとやっていけば十分だと思います、はい、まあ、加藤先生も、はい、まあ、相手が変わることを求めても無理だよというお話をされたと思いますけれども、
はい、
相手に働き方を変えることを求めるのではなく、あなた自身が自分の働き方をすればいいわけで、
はい、わかりました。
彼女がまあ仕事中心に自分の生活っていうのを考えているんだとすれば、それも一つのね、生き方ではあるんでね、仕事自体が楽しいっていう人もたくさんいるわけで、
はい、
でもあなたがそれに合わせる必要はない。あなたは自分の仕事以外のところに生活の中心を持っていくことは何ら悪いことではないですから、
はい、
そこのまあ価値観の違いというのをね、あまりあなたが気にする必要はなくて、
はい、
私はこういう価値観で仕事をしますと、でもやるべきことはきちんとやりますと、
はい、
そういうふうにいいな気持ちでね、やっていればいいんじゃないかと思います、
は
い、で、あまりにも度が過ぎるようであればね、管理者の方に相談をされて、職場の環境として休憩時間を取らないとか、あるいは有給を取ってる形にしながら働いてるとかいうのは、
はい、
その人の問題だけじゃなくて職場の環境としてやっぱり良くないので、そこは上司である管理者の方からね、きちんと注意をしてくださいと、
はい、わかりました、
いうことをね、あまり度が過ぎるようであればそういうふうに言った方がいいと思いますけれども、
はい、わかりました、
はい、あまり惑わされずに、あなたはあなたの働き方でやるべきことをきちんとやってればいい、
はい、
そういうふうに、まあ、気持ちを楽に持った方がいいんじゃないかと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、じゃあもう一度加藤先生に代わります。
大変いいアドバイスを伺いましたね。
はい、
そういうようなことでうまく人間関係を処理してください。
はい、わかりました、ありがとうございました。
その人の無意識はその人の人間関係に現れます。